そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。くむさん見てますか？
何を？
え、あれですよ、昭和元禄落語真珠ですよ。
いや見てますよ私、今期の中ではハマり方的にはかなりの位置にいますよ。
いや本当に私はもう結構前からもう気になっていた作品だったので、くむさんがハマってくれてすごい嬉しいですよ。
いや来週のね、あお互いに向けて準備はしているわけですよ。新番組バンバンバンバン見ていってる中で、そこにやっぱり女性陣が多いもんだから、そのこうね、視聴リストを見ていると非常に評価が高いと、他のスタッフっていうのを見ながら、あ、まあまあとりあえず置いといて後から見ようと。
まあありますよね。
そうそう、それ以外のものからとにかく、こう消化っていう言い方は悪いんですけど、こういう見方をしてるとやっぱりどうしても消化になってくるから、そのとにかく好き嫌い関係なく見ているわけですよね。自分の好みとか関係なくね、
たくさん拾えるように。
そうなんですよね。それをやって見ている中で、まあ多分好きに違いないからって思ってあえて外していた作品だったんですよ。でもね、あのつい見てしまいね、
はい、
ああこれは真っ先に見るべきだったと思うようなそんな作品でしたね。
いや本当雰囲気もいいし、私は本当もう2話でズバッとやられるところがちょっとあって、もう早くも、話したいことがたくさんある作品の一つですね。
いや声優の凄さっていうのをまざまざと感じさせるような、そういう作品にもなってますし、いやいろいろ語りたいので、
お
特集をね、もうやりたいなと。
おお、はい、はい、
あお互い来週ですけれども、昭和元禄落語真珠はあお互い大賞から外します。
おということはもうその次の週で特集、
はい、特集します。だからまあこれにね気づかずに、あお互い向けにいただいた投稿はそのまま翌週にスライドさせますので、いや、いろいろ語りたいよね。
そうですね、
はい、ということで来週は2016年冬アニメ新番組あお互い特集ですけれども、その前に2016年冬ショートアニメ特集、
はい、新しい試みですよね。
はい、まあ継続でやるかどうかわからないんですけれども、なかなかねあお互いでは取り上げにくいショートアニメを特集したいと思います。
忘れないから僕が歌う、僕だけのための歌、今この瞬間に君のための歌に変わるように願う。この星の速度プラス、
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。
家族の絆ってなんだろう、
友達の絆ってなんだろう。
山奥に立つ病院である事件が起こる。
過去から現代へと結びつく絆の物語。
家族のため、
友達のため、
妹のため、
父のため、
走れ。
那瀬ひとみ、
岩本さより出演、
舞台北風の太陽、
2月18日から21日、中野テアトルボンボン。
那瀬ひとみは花組公演、
岩本さよりは月組公演。
お問い合わせは各ツイッターブログまで。
ぜひ見に来てください。
そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集は2016年冬ショートアニメ特集です。
はい、
15分以下のアニメを今回はショートアニメということで取り上げます。現在放送しているものということなので、前期からね継続してやってるものも含めてというふうにして募集したんですけれども、今回届いたのは今期のアニメばっかりですかね。
かなか、あお互い最近こう、3作品ぐらいまでにしましょうみたいな風にしていると、ショートアニメなかなか送りづらいところがあるので。
3作品じゃない、まあ、2作品ですよ。
あ、今2作品ですか、はい、そうか。じゃあちょっとなかなかね、送れないですよね。
1人2作品にしてますからね。どうしてもね、好きな作品をっていう風にしてなっていくと、ショートアニメ外してしまうところはあるのかなっていう風には思ってまして、私はそんなに個人的にはショートアニメ見てないなっていう感じがあるので、まあ、今回ね、あ、こんな作品があるんだっていう意味で非常に、勉強になりました。
おー、うん、そうですね。3分アニメとか私は結構好きですけど、あんまりクムさんが見てるイメージがないですね。3分って言っても本編90秒とか結構ありますから ね、
オープニングが入って、本編みたいな感じだから、もうここ最近見てて非常に楽しんでたっていうのは若子酒ぐらいですよ。
ああ、そうか、あれもそうですよね、うん、
ショートですよね、ということなんで、こう改めて見返してたんですが、投稿それなりに集まりました。一番投稿数が多かったのはこの作品でした。
教えてギャルコちゃん、トレビさんからのコメントです。いきなり巨乳の人は乳輪も大きいって本当ですかって始まった時にはちょっと戸惑いましたが、保健体育的なネタから軽い下ネタまで絡めてのテンポの良い展開と会話に毎回楽しんでいます。そしてギャグだけかと思いきや3話でいい話を挟んでくるのも憎いですよね。その時は陥没乳首の話から始まっているのも忘れてジーンとしてしまいました。それにしてもこの作品ってメインの女子3人の声優さんに対して脇役が実力派が多い。先生は中村雄一さんですし、ちょいちょい出てくる男子3人組なんて桜井貴博さん、小野大輔さん、松岡義嗣さんですからね。2話ラストの松岡さんの演技はなかなかのものでした。公式サイトのキャラ表を見ているとモブで出ているクラスメイトにも出番がありそうなので、今後も楽しみにしたいと思います。続きまして、アビマルさんからのコメントです。主人公のギャル子は絵に描いたようなギャルなルックスに相反して純情な乙女。トークの中で時々出るボロに慌てふためくなど、ギャップ萌えが肝になるのでしょうか。あとは、ウィスパーボイスによるナレーションにも逐一聞き耳を立ててしまうところです。ショートアニメながら登場キャラは多数出てくるみたいなので、賑やかなアニメになることを期待しています。続きまして、風街道さんからのコメントです。ギャル子がボケて、オタコが突っ込み、お嬢がうなずく。エロ、下方面の俗説をネタにした女子高生トリオ漫才。安定の面白さ、と思っていたら、最新3話には自分のネタにこだわりすぎたオタコがギャル子を傷つけてしまい、涙ながらに謝罪する意外な、というか、普通の学園青春物的展開。なんだか新鮮でした。口の悪さも含めて、外見上のギャル、イコール遊んでいる、適当、ゆるいと見られがち。そう見えて実はというのはすでにパターンですが、そこからのひねりすぎない、え、なんで的なギャップボケ、ギャル子を含めてみんな耳の島なので妙な安心感抜群です。なぜかラスボス感が漂い始めたお嬢や、基本的に勘違いしている男子たちから毎回爽やかな声でひどいお題を読んでくれるナレーター様まで、ささやかな日常系の見どころも多いので、今後も楽しく見続けたいと思います。はい、ありがとうございました。
教えてギャル子ちゃん、
ギャルンギャルンですよね。
あれ可愛かった、あの擬音
可愛かったあれ。
漫画の擬音そのまま読むんだって思います。ギャル子ちゃんはね、漫画の方からちょっと知ってはいたんですけれども、アニメ化になるということでちょっと驚いたんですが、どういうアニメ化になるのかなと思ったら、まあ、もうノートさんですかっていう。
そこがやっぱ一番に出てきちゃいますか。
ナレーションすごいなって思ってね、
うん、あのナレーションはすごいですよね。のとさんってベースが爽やかで、
はい、
エロいのにずるいっていう感じしません？
まあ確かにね、こう今回のナレーションはずるいと思います。キャスティングの勝利だよね。これ本編8分ぐらいのアニメなんですけれども、ショートアニメってまず何がいいのかっていうふうに思うんですよね。今回たくさん見たんでなおさら思ったんですけども、テンポじゃない。
まあそうですよね、
うん、 特にこう、まあ、漫画原作が多かったりするからテンポの良さがそのショートアニメとしてこう成立しやすいみたいなものがあるのかなっていう気がするんですけれども、このギャル子ちゃんもねこう見終わった時にあいい時間枠みたいな感じ、
ギャル子ちゃんは4コマ漫画じゃないんですよね。
そうですよ、普通の漫画なんですけどね。
へえ、うん。
独特のなんかこう絵柄っていうのかな、漫画の方もねぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、私も途中からしかね原作の方は読んでなかったので、
いやでも私はいや今期私は結構毎期毎期だらだら見られる癒し枠を欲しているんですけど、はい、こんなところにまさか私の欲していた枠があったとは、ギャル子というタイトルからちょっと想像のつかないほんわか系と言っていいんでしょうかでもなんか騙されてる感もあるんだよねって感じます。
まあ基本的には下ネタだらけですもんね。
そうそうなの、でもすごく癒されてる。
そうでもこの短さ、そのショートアニメの難しさというか、そのこの短い間にキャラの個性を出さないといけないじゃないですか、そういう上でこのギャル子ちゃんはそれぞれのキャラクターの、まあ、特にギャル子ですけど、ギャル子がどれだけ可愛いかを下ネタを通してこうすごい伝えてくるのがいいなと思って、もう私1話であっという間にギャル子のファンになり大好きなんですけど、なんか多分下ネタなかったらここまでギャル子のこと好きになれないんだろうなっていう、このなんだろう、下品から持ってくるこの可愛さみたいなのが巧みだなと思って。
そうだよね、下ネタへの反応の仕方ってなんか人柄出る気がする。確かに、
はあ、
拾っていく女子はお君いける口だねみたいな感じというか
なんかね好感度上がるみたいな、
うん、なんか飲み会でモテるタイプかしらみたいなのか、うん、
でもなんかお嬢みたいな実はすごそうだなみたいな。
いや、ね、絶対お嬢はやばいでしょ。
やばそうですね、
うん、もう見るからにお嬢はやばいと思います。だってギャル子はああ見えながらも全然そのギャル子が一番あの中で乙女ですよ、純情で。だってどれと付き合いたいって言ったらギャル子と付き合いたいです、
まあ、クラスの男子みんな好きそうですもんね、もはや
もはやね、
好きそうというか自分のこと好きだと思ってるっていう感じが
だって最初の感じってやっぱりギャル子だからな、あの子はみたいな、なんか結構いじめられてる感じありませんでした？一話の中
で。いやいや違う、ギャル子のいい感じのハードルの低さですよ、それが。高根の花じゃなくて、そうそう、あれですよ、気のいいクラスの人気者なわけですよ。
あ、いじめじゃなくていじりみたいな。
ああ、確かに確かに。
でも遊んでるって思われてたわけでしょ、結局さ。
まあ、
そうですね、うん、それはでも思われてたのは事実でしょ、
うん、
うん。実際はギャル子全然そんな遊んでないわけじゃない、
そうだよ、めっちゃいい子な。アニメ見ててくれたんだよ。
そう、めっちゃいい子なわけですよ、実はね。でもそれが外見で、そのギャル風な感じの格好をしているがゆえに、そういうふうに遊んでる、朝帰りしてる。こうみたいに思われてるわけで、友達であるオタコからまで妊娠してるんじゃないかと思われちゃうわけですよ。
オタコのいじり方はなんつうんですかね、ちょっとこうおいおいっていう。
うん、オタコはねすごいこう、まあオタコらしいっていうところなのかもしれないんだけれども、うんうん、まあこの後ね、友達になってからまた親友になってから変わっていくのかもしれないですけど、まあ。結局、それもね、だってギャル子だから許してくれたわけで、あれ、ギャル子じゃなかったら許してくれないかもしれないよ。
そうですね。引いちゃう子もいるだろうなって感じがしますよね。
そうやってぼっちになっていくんですよ。
ああ。うん。まあ、基本友達多くなさそう。
オタコはね。うん。と思うんですよね。
です
よ
ね。うんうん。
好感度非常に低いですよね、私の中で。
ああ、そうか、うん。でもなんか、いや、オタコみたいな子もいるなっていう側じゃない？女性サイドからしたら。
すごい、全然いますよね。
そうそうそう。いや、なんか、なんでこの子たち仲いいんだろうっていう絵って案外あるなって、この作品を見てすごく思って。なかなか、これはトリッキーな3人組だなとは思うけど。
いや、オタコの不器用さも、見方によっては可愛いですよね。不器用で多分仲良く仕方が分かんないからあんな エロいネタを頑張って探して勉強して次の日いじったのにいじりすぎちゃったごめんっていうあの感じがあ絡まってるなっていう感じがまた可愛いとは思うんですけどね。それを多分ギャル子だから許せてまた友達に戻れるっていうところは
っていうかあのギャル子は別にいじられたとか思ってないからね。
そうそうギャル子は加えて天然なのか。
そうですよ。だから
可愛いね。
だから成り立つんですよあの関係は。うん、あれ多分こう深く考えるタイプだったら自分がどういう風にしていじられてたんだって気づいたらもう絶対友達なんか戻れないですよ。そこがあのギャル子のいいところだっていう、すべてギャル子によって成り立ってるんですよね、うん、関係がね。
うん、いやでもいいな。
まあまだ今のところお嬢は謎ですけどね。
うん、
でも絶対やつは爆弾を抱えてるに違いないと思ってますよ。なんであのクラスメートの男たちが豪華なんですか。俺桜井さんの声が聞こえてきた時からうんと思ったんですけど、
あそこでアイドルグループ作れるぐらい豪華ですもんね。
ねえ、小野さんもいましたよ。
私あの担任の先生が中村雄一さんっていうのも気になってるんですけど。
はいはい、確かにそうそうそう。
あの公式サイト見たらもうすでにキャラクターが結構いるんですね。後々出てくるんでしょうけど、この、まあ、ボム王とか名前からしてなんだよって感じですし。
すごい、多分大体そのまんまなんでしょうね。
でもこう極みみたいな、いかにもその見た目そのまんまな名前とかさ、
何なんだろう、
みんな本名出さないからね。
そこがまたいいのかもしれないね。
シンボル的ですよね、不思議ちゃんとか、うん、そのまんまじゃないかっていう。
こう毎週見てて能登さんの声に癒されながらですね、ほっとできるある種の癒し枠、はい、まさかギャル子がっていう感じに確かになってますね。これだけでこれだけ話せるんだから、もしかして特集の可能性があったりとかする。
え、ギャル子で特集案外いけると思いますよ。キャラクターいっぱい出てきたらやります。
さすがにこれは恋愛にはいかないんですかね。
どうでしょうね。
やっぱギャル子はこう純な感じなのかな。
ギャル子が恋をしたらドキドキじゃないですか。
確かにキュンキュンしそうです ね。
ぜひね、そういうシーンを見てみたい。
おじさんとマシュマロ、水玉ハリアさんからのコメントです。マシュマロが大好きなヒゲさんと、そんなヒゲさんを大好きな若林さんの二人が主人公で、今期のショート枠では一番好きな作品です。マシュマロを餌にアプローチをかける若林さんに対し、ヒゲさんは全く気づかずに常に振り回されっぱなしなところが面白く、そんな二人のやりとりがたまらなくいいです。でもこれって小学生が好きな子にちょっかいを出すのと同じ感じですね。旗から聞いているとかなり誤解を受けそうな会話が多いところも笑えてポイント高いです。今後は若林さんの恋のライバルなど登場人物も増えるようで、さらに面白くなってきそうです。続きまして、ムカッカカッカさんからのコメントです。今回のショートアニメで特に楽しんで見ているのがおじさんとマシュマロです。原作は知らなかったのですが、変わったタイトルに気になって視聴を始めました。お話はマシュマロ大好きでかなり鈍感な太ったヒゲのおじさん、かっこ名前もヒゲと、そのおじさんのことが大好きでいつもおじさんに構ってもらおうとする部下の若林さんが織りなすラブコメです。このアニメの面白さはとにかく登場人物が可愛いこと。意地悪をしてヒゲさんに構ってもらおうとする若林さんも可愛いのですが、何よりヒゲさんが可愛い。まさかヒゲで太っちょのおじさんに燃えてしまうとは。マシュマロを素直に欲しいと言えなかったり、マシュマロのことになるとやたらと必死になったり、若林さんの分かりやすいアタックを見事にスルーしたりといちいち可愛い。今後もヒゲさんの可愛さをめでつつ、二人の仲を見守っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
そして2番目に投稿が多かった作品はおじさんとマシュマロでした。まずタイトルから何なんだと。
いや、まさかおじさん萌えだとは。
これタイトルそのままの作品ですよね。
そのままですか。
おじさんとマシュマロの話じゃない。
まあでもちょっと騙された感ありましたよ。こんななんか積極的に言っちゃうのって思って、若林さん
そう、若林さんが積極的に行くんだもんね、これ。
そうそう。
いやー、でも、いや、若林さんがただヒゲさんをいじってるだけなんだと思っていたら、3話見ました ?3 話。
とんでもない、そんなことなかったですよね。うん、
本気だったんだと思って、うん、若林さんへの好感度が上がりました、私。上がらなかった？
いや、上がりました。いや、1、2話見たときに、何なんだろうってちょっと疑問だったんですよね。いじってんのか、いや、好きなのはわかるけど、どうなんだこれと思ったんですけど、3話を見たときになんかストーンとこう落ちたような、あー、好きなんだねっていうので、なんか、もうこっから受け入れていけるなっていうか、彼女の行動すべてをっていう感じがしました。
あの、ね、ああいうこう、なんていうの、人間というか熊というか動物的な感じの物じゃない人を、こう、ね、愛するみたいな、もう可愛くてたまらないみたいな感じで好きになる女性心理っていうのはあるでしょ？
あるらしいですよね。熊さんみたいな人が好きって言いますからね。
まさにそういうもうある種の性癖ですよね、彼女のね。うん、
なんかストライクゾーンだったんでしょうね。好みドンピシャみたいな。
なぜ彼を受け入れないんですかね。
ヒゲさんは独身なんですかね。
独身だと思いますけどね、さすがにね。
指輪してないし独身じゃないですか。
さすがにこれでこう結婚している人をいじっているっていうネタだとちょっと重くなっちゃうから。
あ、確かに。
さすがに違うんじゃないですか、うん、
じゃなきゃ上司もだって2人はそういう関係だったのかってならないですよね。
そうですよね。
一大事だみたいな感じになっちゃうから、
うん、
独身なんじゃないですかね。
うーん、じゃあ究極の草食系おじさんってこと、う
ん、いやだから恋よりマシュマロが食べたいんだよ。
あー、これはなかなか若林さん大変ですね。
ねえ、かなり直接的な感じで言ってるのに。
常にね。
うん。
姉だけ積極的なのにですよ。
でも多分こう、自分なんてっていうタイプじゃないですか、ヒゲさんは。自分のことなんて好きになるわけないっていう前提で思ってる謙虚なおじさんな気がします。だから可愛いんだと思う。
いやー、なるほどね。
うん。
まあこう、世の男性陣は、ヒゲさんを目指せばいいわけですね。
ああ、ヒゲさんぐらい控えめでいてくれたら、いいのかも。
そんな世の中に若林さんはいっぱいいませんから。
石膏ボーイズ小田マンさんからのコメントです。最初雑誌でこの作品の紹介ページを見た瞬間、どっからそんな発想がと思わずにいられませんでした。幸いにもこの時が BS11 での第1話放送前だったのと、前期からの予約を消していなかったために視聴できましたが、彼らのわがままがツボにはまりました。最後どうなるのかな。続きまして、フシュンさんからのコメントです。石膏喋ってるじゃん、芸能界デビューしてるじゃん、歌ってるじゃん、ファンいるじゃん、ドラマ出てんじゃん、役どころに深み出してるじゃんって、なぜ誰も突っ込まないの。石本さん突っ込んでよ。芸能界って何でもありで怖いところだと、まあいろいろ思うこともありますが、キャストもいい意味で無駄に豪華だし、面白いので受け入れて今では納得しています。あとスピンオフの実写版も見物。てか実写でいいのではとも思ってしまいますが、それはそれで、これはこれってことで楽しんでおります。ありがとうございます。
石膏ボーイズ、何ですかこのアニメ。
いや一目惚れですよね。
一目惚れしましたか。
いやー、ビジュアルが最高です。
いや、石膏そのままですからね。
いや、いいですよね。
石膏の擬人化じゃないからね。石膏のままだからね。
いや、びっくりしました。
移動も石膏、台車だからね。動かないからね、あいつらね。
動かないんですよね。あれ、マンションの、あの、扉の前まで送っていって、あの後どうするんだろうって思いませんでした。
ゴロンゴロンって動くのかな。
自分一人で。いやー。
その辺設定ないんじゃないですか。突っ込んじゃダメなんですよ。
あ、なるほど、なるほど。ふんわりしてるとこなんですよ。うん、きっとそこは。触れちゃいけないやつだ。
ミキ様は一体どれが好きなんですか？
いやでも、いやもうね、
いやこれ説明した方がいいんじゃないの、これ見てない人、一応できればこの、あの見てない人にこんなに面白いか、あコメント読んでれば大丈夫か大丈夫ですね、コメント読んでるからね。
まあ3話で若干メディチはイラっときますよね
あれですね、ドラマデビューしたメディチさんですね。
はい、ずいぶんナルシストなメディチさんですよね。
あの垂れ目タイプの彼だよねこのグループのなんていうの、生意気担当みたいな
うん、
まあね、アイドルアニメが数あれどこの顔はもうなんていうの、元祖だよね本当、うん、
だって流行り廃りないですからね、
石膏だからね、
うん、
そう、老いないしね、
そうそう老いないし、これは永遠のアイドルと言ってもいい、
もう企画の勝利ですよねもうね
いやシュールな作品が来たし、私はこの石膏ボーイズの何が好きって、エンディングの曲が絶妙に失敗したアイドルソング感なのがすごいすごいなって思ってます。なんでしょうね、杉田さん石膏の声似合いますね。
いや杉田さん何でも似合うんですか
ちょっとこの濃ゆい感じがすごい合うなとか、はい、うん、
まだね見たことない人ぜひね石膏ボーイズ見ていただきたいと思いますよ。石膏がアイドルやってるから、
そう本当そのままですよね、
うん、本当に石膏がアイドルやったらこうなるんだみたいな、そんな作品になってます。これオリジナルアニメなんだよね、原作ないからね、うん、まあ、あのシリーズ構成横手道子さんなんで、まあ面白さは保証付きなんじゃないかと。
大谷さんは思春期、小田半世紀さんからのコメントです。会話のスピードは速くても、しっかりとユーモアが含まれており、ニヤッとしつつ物語も進めているのには大変好感が持てました。以前見た5分アニメは、作画に手抜きが感じられて視聴をやめた作品もあったのですが、本作の場合は背景も含めて作画もよくできていると思います。おそらく予算的に厳しい部分もあるのでしょうが、感動性ものだと思います。5分アニメゆえに、広げた風呂敷の包み方の心配もしなくて良いと思って視聴継続させていただきます。それにしても主人公の里中千恵ちゃんは可愛いね。オフィシャルサイトを見る限り男は前田さんだけのようですので、私も主人公になりきって癒されたいと思います。ありがとうございます。
大谷さんは思春期、
いやー私はね意外と好きなんですよこういうの、
うん、だって千恵ちゃんすぐ終わるじゃん、
うん、すぐ終わりますよ、うん、その気軽さがある意味ショートアニメらしい。ショートアニメ
まだ何も進んでないよ引っ越してきただけで終わってるよ、
何も事件が起きないままワンクールきっと終わるいやでも本当それでいいし、私はこの大谷さんは思春期で何が好きだって、あの場所に玲子さんがいるのが好きなんですよ。お姉さんですよね、はい、だからちょっと大学生かな越してきた彼がちょっと楽しいっていうだけじゃなくて、ちえ、うん、ちゃんをめでる女性がいるっていうのがなんかいいなと思ったんです。だから私は玲子さんになりたいと思ってあれ見てます。
中学生の大谷さんと引っ越してきた大学生の彼とロマンスはないわけですね。
いやなくていいし、そんなことがあったら逆にダメでしょ
まあ5分アニメだからね
そうなんですよ。いやでもきっといいですよ。これは本話か、本当に、だって本編30秒ぐらいしかない。30秒は言い過ぎか。本当にでも1分ちょっとしかなくて、ちゃんとオープニングが1曲分歌ってという、いかにもなショートアニメだと私は思うので。いや本当、仕事頑張れますよ、これ見たら。
魔法少女なんてもういいですから。ケノンさんからのコメントです。魔法少女なんてもういいですから。は妖精のような小動物と主人公が出会って魔法少女になるという至って王道的な展開なのが安心できます。原作を知らないので窓巻きのような展開にはならないでほしいと切に願います。ありがとうございます。
魔法少女なんてもういいですから、原作でいいんですかね。コミックの一巻のストーリー、生ゴミを漁る奇妙な生物に魔法少女の素質があると話しかけられたゆずか、成り行きで変身してしまったが服は水着、別に敵もいないし人助けもアイテム集めもしなくていい、 特に目的のない魔法少女生活が始まった。もうまさにこのままです。
うん、
まだね、2話、3話だからね。2話か。だから。
コメントにこう書いてもらってますけど、うん、いや、窓マギの存在の偉大さがわかるというか、いや、疑ってかかってるんですよ、今まだ。本当に何もないのって思ってるっていう時点で、まあ、引っかかってんのかなって感じはしますよね。
うん、大体宇宙生物か何怪物かわからないけれど、あの可愛い怪しい生き物の声がもうすでにキューベとしか聞こキューベにしか聞こえないわけですよ。セリフも含めて、セリフ回しも含めて。だからもうある種魔法少女のテンプレになっちゃったんだなと、
うんうんうん
うん、そういう意味で本当窓マギってすごかったんだなと思いますよね
じゃあ逆にもうこれで正反対を見せてほしいですよね。こう戦わない魔法少女ってどうなんだろうっていう、
うん、
本当何にも考えずに見られる魔法少女を見てみたいなっていうのは今ちょっとあって、
まあ敵いないわけだからね。
そう、何と戦うんだろうって思ってたんですけど、まずね、もうその最初からそのストーリーにそう書かれてるってことは、こっから敵も何も出てこないんだなと思って。
まあ、ゆるふわアニメなんでしょうね、多分、ね。
まあ、2話で火傷を冷やすために魔法使ってましたからね。うん、そういうことかって感じですか。
うん。せめて、こう、宅急便のバイトぐらいしたらいいんじゃないですか。
宅急便
消火のバイトができる、水が。
あ、そうです
ね。消防団に入ればいいんだ、彼女。あ、
すごい大活躍。ちょっと薄着ですけど
大丈夫、濡れても大丈夫、水着だから。
寿司ポリス丸さんからのコメントです。私の推す冬ショートアニメは寿司ポリスです。このアニメを見てつくづく思うのは、正しさと自由の共存がいかに難しいかということです。正しさを守ろうとするオリジナル側には、強い発信力と模倣を許すおおらかさが必要です。また自由を主張する模倣側には、オリジナルへの敬意が欠かせないと感じます。江戸前寿司も、モンキーロールも、両方美味しくいただける人間になりたいです。ありがとうございます。
寿司ポリスってこれ、何なんですか？
これはですね。
はい。
全世界の寿司レストランが好き勝手やってるわけですよ。
ああ、そうね。カリフォルニア巻き的なね。
そうそう、寿司をアレンジしていろいろな料理を出したりしてる今、その世界を股にかけるジャパニーズアンチヒーローの誕生ということです。
いや
全然わかんないかな。
いや知らなかったんですよ、
全くわからないんだ
この寿司ポリス事件っていうのを知らなかったんですけど、
そうそう、元話の元があるんですよ、寿司ポリス ね、
あるんですね、うん。ちょっと読み上げますけど、まあ、2006年、海外でのその間違った日本食の蔓延を危惧した日本政府が正しい日本食店を認証する制度、海外日本食レストラン認証制度の、創設を発表したところ、寿司ポリスがやってくると、まあ、揶揄して、海外メディアからちょっと
そっちな
ん言われたっていうのが元ネタにした、ちょっとした自虐的な感じなんですかね。
そうなりますよね。うん。うん、
いや、でもなかなか
元ネタに。
うん、ちょっとアメリカコミックナイズな感じのジャパニーズアンチヒーローですよね、本当。
そう、全然そのやり方がね、汚い。どっちも汚い。なんて言うんでしょうかね。なんか正しいことをしてるのと、まあ、自由にいいじゃないか、こういうの提供してっていうのがコメントでもいただいてるんですけど、結構このせめぎ合いのところで、まあ、どっちがいいか悪いか、本当に、それもないんですよね。
いや、せめぎあってねえよ。寿司ポリス、最低じゃねえか。
そんなこと。いやいや、うん。寿司ポリスが、この短い3分アニメなので、その間に出てきて、自由な料理を提供しちゃってる店を、もう、文字通り潰して、帰っていく。あ、そういうお話です。
仕事人的な。
うん。ほんとそんな感じ。
あれですけど、私ちょっとキャラクターの名前が、ホンダ鈴木川崎っていう、こう、車メーカーの名前っていうのもちょっと気になってて。ね、いや、なんかこう、日本に住んでると、あんまり考えたことがなかったけど、やっぱこの名前って海外でも通じるってことですよ。
それはバイクメーカーだね。
ああ、そうか。男川崎のバイクメーカーですか、うん、これ、世界に出す感じで作ってるんですかね。
どうなんだろう。私はもうそういう風なイメージで見てましたけど。
いや、これがこう東京 MX 開局20周年記念アニメっていうのもちょっとすごいなと思ってますけど、うん、でもまあ、あの一応東京オリンピックに向けてみたいな感じで第1話で言ってたんで、まあ、世界に向けて発信する日本のアンチヒーローとして頑張ってくれればいいんじゃないかなと思ってます。
そしてですね、今回投稿はいただかなかったんですけど、今回参加しているスタッフ全員こう気になるっていう風に言っていた作品が一つあります。旅待ちレイトショー、これオムニバスの作品ですよね。
そうなんですよね。1話見た時に、まあ、よくあるグルメ系かしらとかちょっと思ったら全然違う2話が始まって、うんうん、はい、なんて言うんですか、ヒューマンドラマみたいな。
そう、逆にね、私は今回ショートアニメ特集ということで、一番ショートアニメらしいアニメだなっていう風のを今回感じたんですよね。まあ、こういうのに向いているっていうの、ある種実験的なものも含めて、
うん、
ほら、ショートショートっていう小説が あるじゃないですか、
はい、星新一ですよね。
そうです、そうです、そうです。まあそんな感じのショートアニメ的にこういろんなさまざまな、テーマで取り上げていく、まあ、同じテイストでっていうのは面白いんじゃないのかなって思うんですけど、まあ、まさにそんな、オムニバス作品がこの旅待ちレイトショーなんじゃないかと思うんですよね。一つのこうなん筋的に同じような話をしていくのかと思ったら、全然出てくるキャラクターも違えば内容も違うっていう、ただちょっと苦いみたいな感じはありますね、
う
ん、
そうですね、
うん、たったこんな7分8分ぐらいの短さにこんなドラマがあって、なんとなく心に傷を残して終わっていくのがすごい、なんかこういうの見たかったっていう感じがありますね、
うん、多分今回ショートアニメ特集しなかったら私見てなかったと思うんで、
うん、
まあ、きっかけにはなったなと思うんですよね。今回本当ね、見てなかっただろうっていう作品いっぱいありましたし、石膏ボーイズも多分見なかっただろうなと思うし、おじさんとマシュマロも見なかったんじゃないのかなって思うんですよね、うん、だから旅待ちレイトショーはね、ちょっと大人の人に見ていただきたい作品かな。まあ1話1話感想は違うよね、うん、
そうですね。しかも2回ぐらい見ると、
う
ん、
そう、
見え方が変わってちょっと感じ方も変わるっていうのが、どの今3話までやってますけど、どれにもあるっていうのが結構奥深い。
ね、今回ね、結構さ、ほらショートアニメってさらって流しちゃうから、みんなでこれってこういう意味だよねみたいな話をしてて、え、それ違うんじゃないって言いながら見直したのがもうまさに旅待ちレイトショーだったんですよね。
勘ぐっちゃうんですよね、いろいろちょっと私勘ぐりすぎてたんですけどいや、第1夜にしてもこう東さんにポモドーロを教えた彼は何だったのか、誰だったのかっていうところで、私は兄貴だったんじゃないかと思うんですよ。っていうのが意外とみんなそう思ってると思いきや違ったんだみたいな。
わかんないですよね、兄貴なのかお父さんなのか、まあ、
わかんないんですよ、うん、最終的には。
まあでも家族的な写真はありますから、どうなのかわかんないよね。
そうなんですよね、
彼ではないよね、相手女子高生時代が映ってるからね、
うんうんうん
うん、で、あの人は、仕事を結局途中で、
まあ、修行に挫折してなのかなみたいな、今は
普通にサラリーマンっぽい仕事をしてるのかなっていうのがありましたけどね。
まあでもね、兄貴にしても、まあ、父親にしても帰ってきてなんか一緒に住んでるっていうまた苦さを感じるというか、うん、まあ第2話にしてもそうじゃない？
うん彼女、まあありそうなこう一つのボタンのかけ違いでお互い嫌い合ってしまってなかなか謝れなかったみたいな、そんな話ですよね。
うん、
まあ描き方がこう面白いなっていう感じはありますね、確かにね。第3話はこれちょっとなんとなくもうすでにね、最初からこれは怪しいぞと思ってたんですよ、うん、そしたら案の定みたいなこう感じでしたね。
これってこの制作が、コミックスウェーブフィルムでいいんですかね、
はい、
新海誠さん系列の系列っていうか、まあ、つながりのある方が作ってるっていうので非常に納得したんですよね、このドラマ感というか。
うん、そうですね、 まあ、だからもともと得意とするゾーンなのかなっていう感じはありますね。あの旅待ちレイトショーに関しては第4話でもう終了なんですよね。
そうなんですよね。あと1話で終わっちゃうのは寂しいですけど、
うん、そしてその後この男子魔法がお仕事ですが、全4回で放送予定と。その後以前新海誠さんが作られた彼女と彼女の猫の、再アニメ化ということなんですよね。
楽しみですねこれは、
うん。まあ、新海さんは今回はその原作みたいな感じで、
はい、
直接作品には関わらないみたいですけれども、うん、いや、まあ、こういうことができるのが、まあ、ショートフィルムも面白さなのかなっていう気はしますね。
でもこれまでこう4話で完結みたいなのはなかなかなかったので、これウルトラスーパーアニメタイムの枠でやってるわけじゃないですか、はい、うん、結構なんかワンクールで3つの作品が楽しめるのも面白いなと思いますね。
そうですよね。そのやっぱりクールの問題があるじゃない、今のアニメはさ、どうしても、はい、そのワンクールやるのかやらないのかみたいな部分も含めて、うん、だからこういう作品でやってくれるとそのね、同じ枠を分割して、ね、アニメをやることができるみたいなさ、
うん、
面白いですね、4話4話4話みたいなことができるわけでしょ。
はい、もともとだって30分に3本入れてる上、
うん、
またそのクールの中でもなんかいくつか入れるってすごい。
そうだよね。だから4話だと、12話になるわけですよね、
はい、
3本入れば、
うん、
そしたらちょうどワンクール分になるわけなんで、いやこれはこれでね面白いんじゃないかと思いますよ、
うん、ある意味見応えはある、
うん、そうで、その中からこういずれ30分アニメが生まれてくるんだったら、それはまた面白いんじゃないかなっていう気はしますよね。それ実験っていう意味ではなく、こうそのやっぱりお金かかるじゃない、アニメ1本作るのにすごく、
うん、
なかなかこう実験的アニメってやりづらいと思うんですよね、やっぱりね。まず失敗できないみたいな部分ももちろんあると思いますし、まあそういう中からこう人気作品みたいなものがどんどん生まれてくるとちょっと嬉しいなっていう気がしますね。なかなかこう見る機会が少なかったショートアニメですけれども、これをきっかけに見ていこうかと思ってます。ということで今日の特集は
2016年冬ショートアニメ特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
来週はいよいよ、
はい、2016年冬アニメ新番組青たがい特集です。
はい、今回取り上げたショートアニメ枠に関しては除外します。
お、だいぶ的が皆さん絞れるのでは、
ね、うん、そうですね、はい、ギャルコちゃんとか書こうと思ってた人いると思うんですよね。
確かに
マシュマロとかね、まあ、その分外せるので、その外した中で2本あなたのおすすめをお待ちしております。あと、その翌週特集予定しております。
はい、昭和元禄落語心中は来週の青田街特集ではコメントを読みません。次の週の通常特集にコメントを回す形になりますのでご注意ください。
はい、まあ、届いた分はそのまま回します。ということでコメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおあとアマゲラ毎週金曜日配信中さん、もぐりんさん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉高也さん、ふくさん、こうりゅうじさん、 ニセクモスケさん、SL さん、ジラリーノさん、アビマルさん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
岩本さよりでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。